それでは、お祈りしたいと思います。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ今日も主が豊かに臨んでくださり、語ってください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、最初に1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは黙示録です。黙示録は AD90 年頃に使徒ヨハネがパトモス島で与えられた啓示に関して書かれています。2章と3章には各時代全世界に存在する7つのタイプの教会に関して書かれていて、4章以降は観覧時代から神の国に至るまでのことが書かれています。さてこの黙示録には2つの特徴があります。1つはイエス・キリストの再臨直前7年間の観覧時代を中心として、これから大きくなる困難や問題、そして観覧時代前半に迎える後の雨リバイバルのクライマックスについて書かれていること、そしてもう一つは永遠のことについて書かれていることです。観覧時代は反キリストが締結する中東和平がスタートの合図となります。前半 3.5 年と後半 3.5 年に分かれていて、戦争、内戦、テロ、飢饉、死病、迫害、殉教、地震、自然災害、核、放射能問題などが今までの規模をはるかに超えて起こります。特に後半は大観覧時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。また EU が一つの国となります。これがダニエル書などで予言されている復興ローマ帝国で、反キリストがリーダーとなり、世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭である偽キリストが協力することになります。観覧時代の最後に反キリストが全世界の軍をハルマゲドンに集め、エルサレムに向けて進軍しますが、キリストがクリスチャンを率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破ります。反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。観覧時代は未だかつてない困難な時代となりますが、観覧時代前半において神様の働きが大きく進みます。観覧時代の最初と最後に白い馬に乗る者の勝利が出てきます。この白い馬に乗っている者はどちらもキリストです。そしてこの最初に出てくる白い馬に乗っている者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。ここで使徒行伝2章にあるヨエルの予言のもう一つの成就である後の雨リバイバルのクライマックスが起こると思われます。また観覧時代のちょうど真ん中 3.5 年目に敬虚が起こり、敬虚されたクリスチャンを迎えるためにキリストが空中再臨されます。この時までに死んで天にいるクリスチャンに御霊の体が与えられ、敬虚されたクリスチャンに御霊の体が与えられます。さて地上再臨の後、キリストが直接統治する千年の平和な時代が訪れます。千年王国と呼ばれ、私たちクリスチャンもキリストに従い統治に協力することになります。千年王国の最後、サタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、ここから主と共に歩む永遠が始まるのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。ですね、今日は黙示録の、ね、まとめが出てました。それで黙示録、ヨハネの黙示録はですね、新約聖書の中で唯一の預言書です。 それで、旧約聖書にはね、預言書がたくさんあります。大預言者といわれるイザヤとか、エゼキエルとかね、いろいろいますけれど、それとともにですね、旧約はその預言の成就が今、イエス・キリストともに、いろいろな成就がなされたとともに、旧約時代に預言が成就したのもたくさんあります。しかしですね、新約時代においては、唯一の預言書は、このヨハネの黙示録と言っていいです。それでもね、マタイの福音書とかいろいろなところにこれからどうなるっていうのは書かれてるんですけれど、書としてね、預言書として、扱えるのはこの黙示録であると。そしてそこに何が書かれてるかっていうと、最初はですね、7つの教会のことが書かれています。で、そのどういうタイプの教会があって、そしてまたそれがどういう意味合いがあるかっていうことをね、書かれてるわけですね。で、その後にですね、この今映像でお話があったように、観覧時代のことが書かれているわけですね。で、観覧時代っていうのは、実はこれ7年間なんですけれど、ダニエル書に、70週の予言っていうのがですね、ダニエル書の9章に書かれています。そして、それの69週が終わって、そして最後の1週だけが今残ってたわけなんですね。で、その最後の1週がいわゆるこの黙示録の時代になります。で、この観覧時代と呼ばれるわけですから、大変な時代になってくるわけなんですね。で、この始まりがどこになるかっていうと、中東和平なんです。で、何度もお話ししましたけれど、イスラエルがね、建国されなければその中東和平もありえないわけなんですね。で、ダニエル書にその70週の予言というのはユダヤ人と聖なる都に当てて予言された言葉なんですね。ですから、エルサレムに対してこの契約がなされるということが書いてありますから、イスラエルという国がなければそれもありえないわけなんですね。 ですから非常にその時が近づいているということを私たちは知ることができるわけです。そしてですね、この前半の時代というのは、確かに黙示録の中にはですね、いろんな大変なことが書かれています。地震とか災害、そしてまた、戦争とかですね、そういったものがたくさん書かれています。で、確かに非常に厳しい時代なんですけれど、先ほど映像にありましたように、ヨエルの予言のね、成就の時でもあるわけです。で、ヨエルの予言は何を言ってるかっていうと、ペンテコステの時にですね、その予言が成就して、聖霊様の力強い技がそこで表されたわけなんですね。ところが、しばらくしてからその聖霊の働きがずっとなくなってしまって、途絶えてたんですけれど、そのヨエルの予言の後半のところにはですね、再臨前のことが書かれてます。ですから、再臨前に再びその非常に強い聖霊の注ぎかけがあるっていうふうに書かれてるんですね。で、先ほど映像にありましたけれど、白い馬が出てきて、で、勝利を取っていく、宣教の勝利だっていうことも書かれてましたけれど、ここにですね、この前半のところでその白い馬によって神の勝利が表される。それは多くの人々が、この聖霊様の力によってですね、癒しを受けたり解放を受けたり、そして多くの救いの技が起きてきます。で、それがさっき映像ではクライマックスと言ってましたけどね、神様の、すごい、技がこの前半のところで起きてくるということなんですね。そして、後半はもっともっと大変な時代になります。特にこのクリスチャンにとっては。それはなぜかというと、反キリストが、第二のローマ帝国を作ってですね、そして、それを全世界を支配するようになります。で、反キリストだけじゃなくて、それに、この偽キリストがね、加わって、全世界をこう支配するようになるわけですね。そしてどうするかというと、クリスチャンを全部殺すって書いてあるんですね。だから、ここに警挙が起こるわけなんですけれど、 これ携え上げられるということなんですね。でその時にイエス様が来られて空中祭祀と呼びます。で、敬虚されなかったクリスチャンがこの大観難時代に入っちゃって、そうするとちゃんとした信仰を持っている人はみんな殺されてしまうということですね。で廃墟したら今度地獄行ってしまうと大変な時代になっちゃうわけです。そして、しかしですね、 3.5 年したらここで再びイエス・キリストが来られるわけですね。再臨されます。それで、その反キリストをまた偽キリストをですねやっつけて、そして、反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれると。それでその後ですね、この千年王国っていうのが目視録で書かれています。で、その目視録のかなり大部分を割いているのがこの7年間のことなんですね。で後半の、20章ぐらいですかね、20章ぐらいからは20、21は今度は永遠のことについて書かれています。でそれが一つは千年王国で、これはサタンが縛られて、反キリストが偽キリストもいなくなってますから非常に平和な時代がやってくる。そして、千年間ですね。そしてこの時に再びサタンが解き放たれて、暴れるんですね。でさっきエルサレムを攻めるって書いてありましたけど、そして、それがまた再びイエスキリストによってやっつけられてですね、そしてこのあと新天新地という形になります。でこれは全く新しい地だから、ここまでは今の地上のものですけれど、ここになると新しいものになると。そしてこの時に天のエルサレムが降りてくるってことですね。新しいエルサレムがこう降りてくるってことですね。それが非常に大きなものだっていうふうに書かれてました。それで、多くの人たちはね、このヨハネの黙示録っていうのは非常に、人々が裁かれるね、大変なものが書かれてるっていうふうに、思っておられます。で、クリスチャンにおいてもね、黙示録をちゃんと学んでる人たちっていうのは非常に少ないです。ですから、皆さんがいろんなクリスチャンに会われたときに、この黙示録に対する、どういうことが書かれているのか、聞いたときはですね、おそらくほとんどの方が理解できないと思います。でそれほど内容が複雑なものなんですね。でもこの教会ではいろいろ神様が語ってくださって、いろいろこう明らかになってきたわけです。でそれがこういう形になっているわけですね。ですから皆さんがもしいろんな方々に聞かれたときは、どういうことが書かれているかというと、まあ、確かに観難時代は来るけど、神の大きな勝利が表される時である。そしてですね、もう一つは何といってもこの裁きの、あるいは大変なとこだけを強調するんじゃなくて、実はこの永遠の素晴らしいことが書いてあるんだよということをですね、ぜひお伝え願いたいんですね。でこれはだから黙示録っていうのは大変な時代のことも書かれてますけれど、実はこの永遠の素晴らしいことが書かれている。だから希望のある書であるということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、そういった中でね、今こういった時代が近づいているということをぜひ頭の中に入れてですね、備えておいていただきたいと思います。だから敬虚はね、敬虚されるようにぜひ祈っておいていただきたいと思います。そんなとこですとかね。まあ、そういう形で動いてますので、とにかく観難時代のこと、そしてまた永遠のことについてね、書かれているということをぜひしっかり捉えておいていただきたいと思います。それで あ、そうだ、昨日ですね、石杖の石個人で、臨時総会が行われたんですね。でそれは何かって言いますと、東京都の方からちょっとしたことで、クレームが来て、そして、いろいろちょっと不手際があってですね、でそれを、修正しなきゃいけない。そしてそれとともにですね、これから日本でも個人、日本の個人をどんどんどんどん立てていくっていうことをね、示されたので、それをできるようにするために、今までは NPO 法人で、日本の個人に関しては何も言及してなかったんですね。ですから世界の個人はサポートできてたんですけど、日本の個人は立てられなかったんです。ですから定款を変えて、そして、日本の、ファミリーホームとかね、そういったものも作って、そしてまたサポートできるような体制にするということでですね、定款を変えるということで、昨日総会で一致して、そういうことに決まりました。ですからそれをですね、また再び東京都に出して、そして、今週出すんでしょうかね。そして、6ヶ月ぐらいで、認可が取れるということなのでね、おそらく2月ぐらいには新しい形で、次々と個人もね、作れるようになってくるということを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。またそのためにもね、お祈りしておいていただきたいと思います。それとあと賛美の働きなんですけれど、今4週の募集が、なされています。ですから皆さん、出される方は急いでいただきたいと思います。最終的にはここって今週末って言われてるんですけど、まあ、実際はパウロ牧師が北海道行く前のギリギリまで出す人がいますけど、もうすでに、200曲ぐらいは来てるみたいですね。でおそらくまた今年も、600とかそういったレベルに行くと思います。ですからぜひ御心の、ね、曲が与えられるように、そして選定されるようにお祈りしておいていただきたいと思います。それでですね、まあ審査もねしなきゃいけないんですけど、その審査のためにもぜひお祈りしていただきたいと思います。でそれとともにですね、9月にですね、町田教会からも、この施設で、奉仕する道が開かれました。ですから神様はね、いろいろいろんなところで賛美せよということを言われてますけれど、まあ、他にもちょっと忙しくてね、行けない場所もあるんですけれど、次々と来てるんですね。でおそらくクリスマスシーズンになったらもっともっとたくさん来ると思います。でまあそれにどんどんどんどん出ていく、で出ていくことを通して、いろんな方々にね、神様が触れてくださるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして9月3日にはですね、上野で J ゴスペルフェスというのが開かれるんですね。いろんなグループが出てきて、ほぼ一日中そこで歌ってるということですね。ですからそういう働きもどんどん出てきています。でこの前は日比谷公園でもやりましたし、吉祥寺でもやりましたし、いろんなところで今やり始めてます。でそれらを通してね、だんだんだんだんこう浸透していってるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で賛美はね、リバイバルの大きな鍵であるということを神様は語っておられますので、ぜひですね、そのために祈り、またどんどんどんどんやっていただきたいと思います。そして、10月の31日から11月の12日までには、イスラエルチームが使わされます。で私たちの、ね、新年は11月なんですけれど、まあ特別な、ね、イスラエルには霊的な祝福が待ってるって言いますかね、いろいろこう語られたりとか触れられたりとか、そういったことがよくあるんですね。で私がその最初にイスラエル行った時にいろいろね、神様を体験したことがありました。でそれはですね、まあ、その頃は仕事してて忙しかったんですけれど、まあなんとか休みを取れてですね、そして行くことができました。でですね、その時にね、初めて聖書を通して 神様が語ってくださるということをね、初めてそこで知ることができたんですね。で、祈ってる中でそういったことが与えられて、そしてまたイスラエルで初めてね、自分で人を癒しのために祈る機会を与えられてですね、で祈ったらその人が癒されちゃったとかね、神の技を見たんですね。だから特別な、ね、神様の祝福とか恵みがそこにあるんだなということをね、本当に思わされました。またそれとともにね、そこへ行った時に何ですかね、献身の祈りをしてしまったわけですね。でそれでイスラエル行った直後に会社がリストラをし始めて、そして突然変わっちゃって、そして神様の、ね、働きをするようになったわけなんですけれど、でも本当にいろいろな形で神様は語ってくださいます。ですからぜひですね、皆さんも行かれる方はどんどん行っていただきたいと思います。昨日進学校で、行きたい人って言ったらですね、全員手を挙げてました。寝てた人以外はやはりみんな行きたいんですよね。でぜひどんどん祈っておいていただきたいと思います。でイスラエルの、ね、ツアー代も決まって、飛行機代が今14万8800円ですからね。それで、ツアー代はですね、人数によってちょっと変わってくるんですね。でも大体アメリカドルの2000ドルぐらい、昔に比べたら随分高くなっちゃったんですけど、いいホテルに泊まって、そしていろんなところへツアーへ行くと。ですからそういうことで覚えて祈っておいていただきたいと思います。それでですね、今日はマルコの福音書の11章の23節と24節を読んでいただきました。で最近ですね、神様はいろいろとこの受けたと信じる信仰ということに関してね、いろいろな形で語ってくださってます。で、ここはまさにそれが書かれているところなんですけれど、23節にはね、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますって書いてあるんですね。だから山に向かって、まあ、山っていうのは普通動かないですよね。でその山に向かって海に入れって言ったらですね、入っちゃう、その通りになるって書いてあるんです。で何を言ってるかっていうと、奇跡が起こりますよっていうことを言ってるわけです。理論的には絶対できないこと、その理論的には理解できないこと、それが起こりますよって書いてあるんですね。でそれはどういう形でかっていうと、24節に書いてあるように、だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますって書いてあるんです。だから祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。だからなんか自分が欲しいなと思ったらですね、受けたと思って信じる。ただそしたらそうなるって書いてあるんですけど、ここだけを取ってですね、何でもいいからもう祈っちゃえ、そしてもう自分で受けたと信じると思ってですね、それを自分のものにして、これは絶対、もうそうなるっていうふうにね思っちゃう人もいるわけなんですけれど、ここで言ってるのは御心、まあ、聖書っていうのはね、一箇所だけで捉えるんじゃなくて全体を通して理解していかなきゃいけないんですけれど、第一ヨハネの5章の14節15節を見てみましょう。第一ヨハネの5章の14、15にこう書いてあるんですね。何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信ですと書いてあります。そして私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのですと書いてあります。つまりですね、このマルコの福音書に書かれているこの祈って求めるものはすでに受けたと信じなさいと、何でもね、 何でもって書いてありますけど、でもそれは御心であれば何でも求めれば、そのようになりますよっていうふうに書かれているわけです。だから例えばですね、 私がですね、まあ、車で一番高いロールスロイスが欲しいなと思ってですね、ロールスロイスくださいとか言ってですね、祈ってもう受けたと思ってですね、勝手に受けたと思って、もうこれは絶対もらえるってですね、言っても、これはまあ、ひょっとすると御心かもしれませんけど、まず教会のね、働きに必要ありませんから、それは御心じゃないわけなんですね。だからそういう形で自分の都合でね、決めてしまって、で何でも与えられますって言ってですね、で受けたと信じるなら書いてあって、それをそのまま信じてもですね、その場合は祈りは答えられません。だから、これは自分の勝手に信仰によって、受け取るんじゃなくてですね、御心であればって書いてあるわけですね。ですからその御心かどうかっていうのを私たちは知って、そしてまたそれを求めていくんであれば、必ずそれがそのようになるということをね、私たちは見ていくことができるわけです。で、非常に顕著な例はですね、先ほどお話した孤児院の働きです。日本で、礎の孤児院じゃなくて、からし種の会を通してね、郡山でファミリーホームがスタートしましたけれど、神様が、日本でも孤児院を建てなさいということを言われたときにですね、状況を見たときに全く不可能に見えるわけです。お金はないし、そういった組織もない。でさっき言ったようにね、 NPO 法人の礎の石もそういう働きをするようには企画に定款には書かれてないので、そういうことはできない。だからですね、みんなできませんというふうに思ったわけですね。ところが主はやりなさいって言われたわけです。で、まあ、ちょうどその頃ですね、よくロサンゼルスの某アメリカの有名企業の社長さんとですね、関わりを持ってて、そして最初はね、個人の働きも助けてくれるっていうね、嬉しいお言葉をいただいてたんですけど、その次の年かなんか行った時に会ったらですね、会う時にですね、やっぱし個人の重荷がありませんって言ってですね、全くくれなくなっちゃったんですね。で最初はその方が多分半分ぐらいくれるんじゃないかと思って期待してたんですけど、全然なかったと。だからやはり人に期待してもダメだっていうことをね、その時思い知らされたわけです。それで必死にみんなで祈ってやってた時に、本当にこう5年ぐらいの間にですね、もうできるようになっちゃったっていうのは、本当に神様の奇跡が表されたなっていうことを思わされます。でそれはなぜそうなったかっていうと、御心だったからです。で御心のもう一つの大きな捉えっていうのはですね、御心かどうかっていうのは、その一つのポイントは聖書で言ってるかどうかっていうことです。で聖書に言ってることに沿ってるかどうか、でこれがですね、御心を捉える一つの大きなポイントにもなります。で例えばそのローマ書の8章の28節には、神に従う者に対してはですね、神様は全てのことを働かせて益としてくださるって書いてあります。だからそれを本当に信じて受け取って、行うんですけれど、その言葉を信じる。そしてまた聖書には、全てのことについて感謝しなさいって書いてあります。だから、この問題が起きた時に全てのことについて感謝するっていうのは当然のことなら御心なわけです。だから、その言葉を土台に私たちは全てを感謝して、そして神様に祈って求めていく。でその時にですね、神様がそれを通してね、技を成してくださるっていうことをね、私たちは知ることができるんですね。例えば私たちがですね、ニューヨークにいた時に最初使ってた礼拝場所、これがですね、突然閉じられることになってしまいました。でその礼拝場所っていうのは、まあ、ニューヨークですから場所っていうのはなかなかないんですけれど、広さにしたらあっちの端からこのぐらいまでですかね。であんまり全然広くない。 で12、13人ぐらいですかね、入るともういっぱいになっちゃう、そういうところだったんですけれど、まあ、でもそれでもニューヨークの、ね、市内で礼拝場所が与えられたっていうのはすごい恵みだったんですけれど、しかし突然ですね、1ヶ月で出てってください、あ2週間だったかな、2週間で出てってくださいってこう言われたわけなんですね。でニューヨークでそういった場所を探すっていうのは大変なことなんです。ホテルでね、場所を会議室なんか使おうとするともう1回でもすごい高いお金がなって教会の何ヶ月分かのあれになっちゃいますよね。で当然そういったところを借りられません。それから他の教会ね、行ったりしても見たんですけれど、大きな教会行ったらですね、夜だけ貸してもらおうとしてもですね、1回10万円だとか1000ドルだって言われてですね、びっくりしたこともありました。であれと思うわけですね。でもそのことに関してね、感謝していくわけですね。追い出されたって言いますかね、なんて言うんですか、使えなくなることも感謝します。でしかしその後ろにあなたが素晴らしい計画を持ってあることを感謝します。そして、聖書には従っていくんであれば全てが益となるということを書いてありますから、神様が益としてくださいますからありがとうございますってですね、徹底して感謝していくわけですね。そして祈り求めていくわけです。でその時にですね、本当にこうニューヨークのマンハッタンの中でもう絶体絶命な中にあってもですね、一つはっきり分かることは、礼拝場所っていうのは神様を礼拝するわけですから、場所が与えられるのは必ず御心なわけです。だからそのために祈っていくわけですね。でそしたらですね、その中で祈っている時に、第一コリントの10章の言葉をいただいたわけですね。で、なんていう言葉かっていうと、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。だから何かっていうと、祈ってる中でこの言葉を受け取ったわけです。で脱出の道を備えてくださる。でそれをですね、ルッサンはですね、部屋中にこの見事をあちこちに貼ってですね、それを思い出すようにねしたわけですね。で、こう脱出の道も用意してくださいますから必ず与えてくださいます、ね、そして告白していったわけです。でもこれでこの言葉が与えられたがゆえにですね、受けたと信じる信仰によってもう必ず絶対大丈夫で告白していったわけです。もう与えられます、与えられましたって言ってですね。でそして、その中でまた祈ってる中でね、コリアンタウン行きなさいということを示されて行った時に、本当に不思議な形で、韓国の教会のねところへ行って、しかも行ったところがですね、なんと牧師さんが日本語まで喋れてですね、で私もニューヨークへ来た時は場所を探すのが大変だったから、あなた方の大変なのはよくわかるって言ってですね、そして長老派の教会だったんですけど、私たちにその場所を喜んで貸してくださったんですね。だから本当にその不思議な形で神様が働いてくださったということを思うわけです、まあ、だからこれは奇跡ですよね。でそういったことが起きてくるということなんですね。だから私たちはそういったこの神様の御心かどうかということがはっきりしたんであれば、それに対して、言葉を受けて、そしてまたそのために告白し、そして、祈り続けていく。でそれを通してですね、私たちはその神の奇跡の技を見ていくことができるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして例えばね、クリスチャンの中でも私なんかもうダメだとかですね、私は神様に愛されてないんじゃないかとかですね、いろいろ言われる方もおられます。でも それは本当でしょうか。聖書にはですね、神様は一人一人を愛しておられるって書いてあるんです。だからそれは愛しておられるっていうのはもう神様が言われてることなのに、自分で愛されてないなんて思うのは、神様の恵みを受けられない一つの大きなポイントになっていくわけですね。そして例えば今日お話したその敬虚もありますけど、敬虚もね、私なんか敬虚なんかできないっていうふうにですね思ってしまう方がたくさんいるわけです。例えば敬虚の条件で神様が言っておられるのは、御心を行っていく、そして、いつも聖霊に満たされて、そして、もう一つは賜物を用いて主に仕えていく。それでですね、今の時代でも立法的に生きる人たちがいるわけです。そうするとですね、私はこのもう賜物を用いて仕えていかなきゃいけないってですね、一生懸命それを人間的にやる、そしてもう精霊に満たされてなきゃいけない、人間的になんとか精霊に満たされて頑張る、そして御心をいつも行っていかなきゃいけないって言ってですね、一生懸命こう自分で何とかやろうとする。ところがですね、人間はその神様が言っておられることをやる力はないのです。だから今はですね、立法の時代ではないんです。でイエス様が来られてから信仰の時代に変わったわけです。で信仰は何かっていうと、神の言葉を信じて、そしてそれを神様に助けを求めてやっていくっていうのが大きなポイントになります。ですから、その敬虚だって神様はわざわざですね、大変な時代に入らないように、敬虚で私たちを上げようとしてくださってるわけです。だからそれ敬虚で上げられるのは御心なんです。だから、もしその条件がね満たされないんであれば、私たちは祈っていけばいいわけです。いつも聖霊、御心を行うことができますように、まあ祈祷会でいつも祈ってますけどね。そして、いつも聖霊様に満たされることができますように。でもう一つは神様の賜物をねいつも使って、使えていくことができますように。でこの神様の助けを求めていけばいいんですね。でこれが信仰の対応なんです。で何でも何でもこうやんなきゃいけない、やんなきゃいけない、やんなきゃいけないって言ったらできないことに気づくということをね、ローマ書に書いてありますよね。ですから私たちは今信仰の時代に生きてるっていうことをねぜひ覚えておいてください。で太宰治もマタイの福音書を読んでですね、あまりにもいろんなことが書かれてる、で立法的なことが書かれてる、で私はこんなに風な形にはできないっつってですね、そしてせっかく聖書を通して神様を信じようとしたのにできなかったわけですね。信じなかったんです。でローマ書を知らなかったからです。でローマ人の手紙ではそういった立法をねやっていくのは人間は無理だっていうふうに書かれています。だから私たちはですね、今この信仰の時代に生きている、そして御心をやっていくにしてもですね、本当にこの私たちはその神様の助けが必要だということなんですね。で先ほどの敬虚のことに関しても、神様は私たちが敬虚するのは御心だから、それができるように祈っていけば私たちは必ず敬虚できるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。神様は私たち一人一人に恵みと祝福を与えてくださいます。そして神様は私たち一人一人に、愛を注いでくださり、愛してくださり、そして神の素晴らしい、技をね、私たちの人生の中に表そうとしておられるということをぜひ捉えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。さらに、生ける神ご自身が、どうぞ私たち一人一人を祝福してくださいますようにお願いいたします。なかなかこの否定的な施策からそこからこう抜けれない人がいます。しかしその方に主は言います。私のところにその問題を一つ一つ持ってきなさいと主は言います。また、この自分で何かしようとするがゆえに、 何もできなくなってますが、私に求め祈ってきなさいと主は言います。その時にあなた方は私の栄光を見るだろうと主は言います。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天の様、あなたが癒し主であられ、また解放主であられ、この賜物を通して技を成してくださいますから、ありがとうございます。どうぞ今、癒しの霊を注いでくださり、また、お一人一人の悪い部分にあなたが触れ、癒してくださいますようにお願いいたします。どうぞ、主の力ある御業を豊かに表してください。イエス・キリストの御名によって、この一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって一人一人の肉体と精神に働く病の霊を今すぐ一人一人から去る。イエス・キリストの御名によって一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっと熱っぽい方がおられます。そこに今主が振られました。その癒しを受け取ってください。風気味の方がおられます。その症状が癒されました。それを感謝して受け取ってください。また背中と首が凝っている方がおられます。そこに今主が振られ癒されました。それを感謝して受け取ってください。またちょっと頭痛がしている方がおられます。その頭痛が癒されました。感謝して受け取ってください。でまたちょっとこの腰が痛い方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの御名によってこの一人一人の精神と肉体にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。